区民等の意見提出手続きの結果をお知らせします。計画策定にあたり実施した区民等の意見提出手続きの結果は以下の通りです。たくさんのご意見をいただき、ありがとうございました。いただいた主なご意見の概要と区の考え方。意見提出期間、1月21日から2月20日まで。意見提出件数284件、延べ481項目。項目ごとに主なご意見の概要と区の考え方をお伝えします。計画全体について。主なご意見の概要。労働人口が減少する中で、福祉に必要なお金の確保が難しくなることは明らかであり、有効に税金を使い、長期的な計画で再編整備を実行することを期待する。同趣旨意見8項目。区の考え方。今後、区立施設が次々に更新時期を迎える中で、時代とともに変化する区民ニーズに的確に応えるとともに、将来にわたって持続可能な行財政運営を推進するため、区は施設の再編整備に計画的に取り組みます。主なご意見の概要。高齢者、子ども、障害者等々がユニバーサルに集えるように、なるべく小規模な単位に所在することが望ましく、集会施設などはユーティリティに誰もが使えるものに転換するのが効率的、効果的である。環境負荷を小さくするため、現施設の有効活用や省エネ対策等を検討すべき。区の考え方。区立施設は区民に最も身近な施設のため、子どもから高齢者まで便利に快適に利用できるよう、誰でもトイレやエントランススロープの設置などのバリアフリーに配慮した施設づくりを推進します。また、施設の長寿命化とともに、内装や間取り等の変更が容易な工法を採用するなど、区民ニーズに応じて柔軟に用途の変更が可能な施設づくりを進めます。計画案からの主な修正点。基本方針。基本方針に、括弧7、誰もが利用しやすい施設整備の推進を追加し、バリアフリーへ配慮した施設づくりや、区民ニーズの変化に応じて用途を柔軟に変えて活用できるような施設づくりの推進を加えました。次に、児童館・学童クラブについて。主なご意見の概要。ニーズの変化等を踏まえた児童館の再編案に賛成する。同趣旨意見1項目。児童館の機能を分散させるようなことはせず、現在の児童館のまま存続、充実するよう求める。同趣旨意見28項目。区の考え方。児童館という限られたスペースの中で、0歳から18歳までの児童を対象としたすべてのサービスの充実は困難なため、現在の機能・役割を身近な小学校や新たに19箇所程度整備する仮称・子どもセンター等で継承し、充実・発展させていきます。主なご意見の概要。学童クラブの需要増への対応のほか、児童の行き帰りの安全面からも小学校内への設置に賛成する。同趣旨意見1項目。学童クラブは学校外の場所に設置することが望ましく、現在の児童館で存続してもらいたい。同趣旨意見2項目。小学校では現在の児童館のように児童が放課後に楽しく過ごせる環境が確保できないのではないか。同趣旨意見4項目。区の考え方。学童クラブを小学校に移設する際は、 余裕教室や敷地内の余裕スペース等を活用し、需要に応じたスペースを確保します。また、学童クラブや小学生の放課後等居場所事業の実施の際も、校庭や体育館、特別教室等の活用や、学童クラブ利用児童と他の小学生との交流機会の確保など、児童の健全育成環境を充実させていきます。計画案からの主な修正点。児童館学童クラブ。学童クラブの小学校内での実施と、U キッズを含む乳幼児親子の居場所の仮称子どもセンターや小学校地域コミュニティ施設等での実施について、より丁寧な記述に修正しました。主なご意見の概要。乳幼児のいる保護者には身近な地域で気軽に利用でき、保護者同士が交流・情報交換を行う居場所が必要である。これまで児童館を利用していた乳幼児親子はどこへ行けばよいのか。現在の児童館施設等を仮称子どもセンターに活用することは効率性の観点からも賛成する。区の考え方。 U キッズを含む乳幼児親子の居場所事業は新たに19箇所程度整備する仮称子どもセンターのほか、小学校地域コミュニティ施設等で実施し、全体として現在と同規模の実施場所を確保するとともに、実施内容の拡充を図ります。計画案からの主な修正点。児童館学童クラブ。学童クラブの小学校内での実施と、 U キッズを含む乳幼児親子の居場所の仮称子どもセンターや小学校地域コミュニティ施設等での実施について、より丁寧な記述に修正しました。区の考え方の続きです。子どもセンターの段階的な整備をはじめ、今後とも子ども・子育て支援事業の総合的・計画的な推進に努めていきます。集会施設について。主なご意見の概要。地域コミュニティ施設は、地域バランスや区民の利便性に配慮して検討してほしい。計画段階からの住民参加が必要。地域コミュニティ施設の運営体制はモデル間での実施を参考に、区民レベルでも検討する場を作ってほしい。区民集会所や区民会館などを地域コミュニティ施設に転用することに大賛成。同趣旨意見2項目。区の考え方。地域コミュニティ施設は誰もが身近な地域で気軽に利用できるよう、配置バランスや規模等に応じて整備を進めるとともに、世代間交流事業などの推進を視野に、モデル的な取り組みを進めながら検討していきます。検討を進めるにあたっては、今後さまざまな場面で区民の皆さんのご意見もお聞きしながら取り組んでいきます。科学館について。主なご意見の概要。大人に対しても科学教育は今後の日本の発展の礎となる。科学館の存在が区民の科学への意識を高めると思う。廃止ではなく移転など他の方法の再興を願う。同趣旨意見19項目。区が施設をすべて自前で保有することは非効率であり、科学館のような区内に一箇所あればいいような施設は、他の自治体や民間施設との連携を考えてもよいのではないか。同趣旨意見1項目。区の考え方。学校教育部門。児童生徒のための理科事業は整備教育センターに移転し、学校における理科教育の一層の充実を図ります。障害学習部門、区民向けの科学事業は ICT やデジタル技術を活用した次世代型の事業展開を図ることを基本とし、近隣自治体との連携も視野に入れ、拠点等について多面的に検討した上で実施します。計画案からの主な修正点、科学館、障害学習部門について ICT やデジタル技術を活用した次世代型の事業展開を図ることを基本に、拠点等について多面的に検討することとしました。また科学館の廃止の時期を平成26年度末から平成27年度末に変更しました。アンサンブル荻窪について、主なご意見の概要。アンサンブル荻窪と税務署の財産交換により、区の財政を抑えながら特養ホームの整備ができる。この計画案の実行を望む。同趣旨意見11項目。アンサンブル荻窪を現在地で全ての機能を含め存続してほしい。同趣旨意見38項目。アンサンブル荻窪の中の児童館が引き続き使えるようお願いする。同趣旨意見67項目。区の考え方。荻窪税務署等用地を一体的に活用できれば、大規模な特別養護老人ホームに加え、区内全域の地域包括ケアのバックアップ機能を果たす施設が整備できます。区は特別養護老人ホームの整備について、他の用地等の活用も考えていますが、10年間で1000人の定員増の目標を達成するためには、荻窪税務署等用地の活用は不可欠です。財産交換により費用を抑えて大規模用地の一体的活用が可能となり、区民福祉の大きな向上につながる取り組みであると考えています。児童館の機能は桃井第二小学校と杉並保健所に必要なスペース等を確保して継承・発展させていきます。主なご意見の概要。荻窪税務署に整備する施設に、その時々のニーズに合わせて柔軟に使えるスペースを確保し、例えば今なら保育施設として活用し、それが下火になったらまたその時にニーズが高い施設に活用するということができれば有用である。区の考え方。今後詳細な配置計画を検討していく中で、当面保育施設の整備を視野に、その時々の福祉ニーズ等に柔軟に対応できるスペースの確保に努めます。計画案からの主な修正点。アンサンブル荻窪。荻窪税務署等用地に整備する施設の特色と、当面保育施設の整備などその時々の福祉ニーズ等に柔軟に対応できるスペースの確保について追記しました。またアンサンブル荻窪内の施設の移転先について、より丁寧な記述に修正しました。以上がいただいた主なご意見の概要と区の考え方です。今お伝えした以外の計画案からの主な修正点は次の通りです。計画の進め方。第一次実施プランについて、計画の進捗状況を踏まえ、必要な見直しを行うため、平成28年度に改定することとしました。集会施設。地域コミュニティ施設は、区民の文化活動やその発表の場としての活用も視野に入れて整備することを加えました。杉並第一小学校への移転複合化までの間、産業商工会館廃止後の跡地に、地域団体等が利用できる暫定的な集会施設を設置し、活用することを加えました。なお、杉並区区立施設再編整備計画の全文と、いただいたご意見の概要と区の考え方は、 ホームページで閲覧できます。ホームページは http://www.city.sugi-nami.tokyo.jp/ です。その他、企画課施設再編整備担当、区役所東棟4階、区政資料室西棟2階、区民事務所分室、駅前事務所、図書館で5月12日まで閲覧できます。ただし各閲覧場所の休業日を除きます。以上で特集号を終わります。